QIC。
さっきの C 枠で講談調で喋り、講談みたいにして喋ったんでだいぶ疲れましたけどもね、今日最後のお便りです。兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
日本での埋葬方法、要するに亡骸を埋める埋葬、埋葬方法は一部地域で認められている土葬を除いて火葬が一般的です。まあそうですね。一方世界では遺体を川に流す水葬や船に遺体を乗せて海へ流す舟葬、ああ船に乗っけていくんだね、小舟にね、といった方法もありますが、インドのムンバイではゾロアスター教による彫葬、鳥の葬儀、彫葬が行われております。これは遺体を鳥に食べさせる方法で、インド・ムンバイにある沈黙の塔で行われており、別名、まあ、天国の天ですね、天葬とも呼ばれております。遺体の分解は通常で1日程度要していたのですが、近年猛禽類、まあ、あの鷹とかあのワシとかそういうやつですね、猛禽類の減少により分解に数週間を要すようになり、近隣住民に対し、まあ匂う、そのまあ死臭ね、腐臭、腐った匂いがする、そういう匂いの問題が起きていると。この対策として、まず一つ目、オゾンの発生器によってこの匂いを抑える。二つ目、太陽光反射器で遺体に太陽光を当てて、乾燥させて、分解を促進させる。三つ目、石灰とリンを使って骨の分解を促すなどの方法が挙げられていますが、これら科学的な方法は宗教上の理由から反対の声が多いのが現状です。またその猛禽類、鳥を、飼育して増やす方法もありますが、費用の面や伝染病の感染リスクなどから、実現は難しそうだと。亡くなった方の埋葬方法はその宗教観に大きく左右されるため、すぐに他の方法で行うことは難しいと思われます。転送を、この、ね、天国の葬式、転送を聞けば、転送と聞けば何やら良さげな方法を想像しますが、実情は大変なようですということです。木田上さんはいつもあの転送で、送ってるそうですけど、いかがですか。
でも日本の火葬は嫌ですね、本当。
というと、
いや、だから燃やされるってなんか怖なんか怖いですよね。
それはひょっとして途中で 目が覚めたらとかそういうことでしょうか。
いや、そういうのも踏まえてですよ。でもなんか嫌ですよね。
ああ、ねえ、まあでも基本それしかないですからね。
だから。なんだろう、雪国で雪の中でひっそり死ぬとかがいいです。
それなかなか腐らないからずっとおるぜ。それ
おるから、おるからこ
そです。俺で雪が溶けたら突然腐って、そしてフラン死体が発見されましたって言って大事件になるんです。それもう、まあ、警察沙汰
で、だからそういう感じがいいですね。実現しないですけど。
ああ。まあ私は別に申してもらって全然構わないですけどね。ただ確実に死んでからにお願いしたいなと思いますけどね。
そうなるでしょ、やっぱそうなるでしょ。
死んだと思ってましたけどね。まさか聞かれるとは思わなかった。生焼けだったですか。ああそうですか、悪いことしましたとかそういう風になりたくないですからね。体半分やけどしたとか、
ほら
なんですか、
火葬もですよ。
え？何？
火葬もですよ。
はいはい。
焼いた後ほら骨ね残るじゃないの、骨っていうかもう砕け散った骨になるわけ
です、はい。こんがりと焼かれて出てきますね。ええ、
それも寂しいですよね。
あ、そうですか。まあ最近では親父の葬式の時の火葬以降は俺は仮装には多分立ち会ってないよな、うん、あれうちの親父の時、あれあんたのお父っつぁんって何年だって亡くなったの、
2010年ですかね。
2010年、じゃあ じゃああなたの、あのお父様の時の方が俺の親父よりも後だわね。でも俺はあなたあの火葬場まで俺ついてってないよね。
行ってないですね。
行ってないよね。俺あの葬儀の受付をさせてもらったけどそれだけだよね。だから、はい、見たのは多分うちの親父のあの焼き上がったのを見たのが最後だと思うんですけど、あの待ってるとアナウンスがあって、ちょうどあのこんがりと焼き上がりましたっていうあのなんか パンやんかお前はみたいな感じで、あので行くと、あのそれではあの、うん、取り出しますって言ってガーってこう取り出すと、もう熱いんだよね、全体がまだね、すっげえ熱を感じるんですよ。でそこにそのあの骨が転がってて、それであの骨壺に入れるんだけど、別にそんな何個かありゃいいやと思ってから、そんなにあのいらねえと思って俺入れてたわけよ。その主なもん、ここが喉仏になりますねとかって係の人から言われて、あそうですかって言って、でこうあのなんていうの、渡り橋っていうのはあれで、こう二つの橋でこう入れて、それ でここがあの太もものところですね、大体骨になりますね、これどう入れた方がいいですねとかって言われてあそうですかって言ってこう入れて、それで、あの、そこそこぶっとかったもんだから、骨壺からはみ出て、あ、それ、ちょっと砕きますけん、砕きますけん、ちょっと待って、ちょっと、はい、ザクザクザクって砕き始めて、それで、で、他の、なんか、あの、その台の上に乗って、まだその熱を帯びてるやつも、ここも入れましょうっつって、ザクザクザクってやって、それでその粉みたいにしたやつをザザザザザって入れて、なんか雑だな、おい、と思いながら、っていうか、そんなに骨いらねえけどな、とか思って見てたんですけど、まあ、あんな風になるんだなと思いながら私は見ておりましたが、あの嫌う家の時はどうだったんですか、あの焼き上がった時は。
え、どうだったってどういうこと
ですか。いや、今みたいな
普通ですよ。
え、
普通ですよ。
普通、今みたいな雑な扱いはなかった。
はないですね。
あ、そうですか。うちはほら葬儀屋さんとか誰もいなかったからね、うちはね。でまあだからまあ、キラヨコさんはもしお亡くなりになった場合は、まあ、当然骨になると思うんですけど、その骨はどうしていただきたいというふうに思っていらっしゃいますか。
いや、普通に、お墓に入ればいいと思ってます。
キラウエ家の墓に。
はい、はい。はい、
何ですか、すげえレアな感じの総統宗の葬式で。
いや、葬式は別にしてもらわなくてもいいですけど。
あ、そうっすか。やっぱ、はい、あんまり俺他で曹洞宗の葬式って出会ったことないんだよね。
は
ええ、でほらなんかちょっとなんか楽曲がいつもと違う感じがして面白いなと思って、面白いっちゃ言っちゃいかんけど、
もう今は葬式とかしないと思いますよ。
あ、そうなん。ああ、
今の人は。
うん、いや、ぜひせっかくあんまりこう一般的じゃない宗派でいらっしゃるの、一般的じゃないって言ったらあれだけど、そこら辺だとどうしたって浄土宗とか浄土真宗とかね、そんなばっかりだから、たまに違う宗派のこう見ると勉強になるなとか思ってるんですけど、でもまあ私はもう葬式なんかいらないんで、でましてやもう墓なんかにも入れないでいただきたいと思ってるんで、もう本当そこら辺になんか畑にもでも撒いて肥料にしてくれりゃいいなとさえ思うぐらいで、もしくは、なんか、なんすかね、もう、もさないならもさないでですから、体に、切り込みをいっぱい入れて、なんすかね、魚がこう、ついばみやすくするようにしてもらって、そのまま海にでもドボンとこう捨てていただければ、魚の餌になりますんで、それ、まあ、釣っていただいて、それを、生き作りかなんかにしていただいて、美味しく召し上がっていただいてもいいかな、というふうに思いますね。ということでございまして、まあ、いろんなところ変わればいろんな葬儀があるという、まあそういう話ですよね。だってチベットの長僧鳥のやつなんかはね、体にそのナイフで傷をつけて鳥が食べやすくするために傷をつけて、あるいはバラバラにしたりして、それをこう巻いて、山の上に巻いて、そしてそれをそのハゲタカだかハゲワシだか知らないけど、ああいったものに、食べてもらうというようなものとかね、本当にいろんなものがありますけれど、まあ日本においてはとりあえず今火葬ということになってくるわけで、で今いろいろね、イスラムの方が が日本にも増えちゃって、その人たちをどうするんだって、彼らの宗教観からすれば、仮装ではなくて土葬なんだっていう話になっちゃって、それどうやってすんだよ、そんな場所あんのかよっていう話で、まあ、これがまた議論をまあ巻き起こしているということもあるので、本当にまあ、これから重要な問題になってくるかもしれないなというふうに今思ったりしております。まあ、今日は、まあ、たまたまその知り合いでもある熊本のローカルタレントのウンババ中尾くんの訃報というのもお伝えしましたし、人間の死というものになんとなくこう向き合うような、お便りもあったということで、そういう話を、まあ、まあ、なんかの巡り合わせなのかなと思いながらお話をさせていただきました。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、月刊花田3月号を買いました鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、いよいよ絶対絶命西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。まあ、そういうわけで、2月5日水曜日の夜、これは普段ですとニコニコ動画で有料配信ということだと思うんですけども、今回は YouTube での配信もあるということで、ぜひ、まあ、課金状態お金払ってない方、は YouTube でご覧いただけるんじゃないかなと思いますが、2月5日の夜、月刊花田チャンネルの方に私お邪魔いたしまして、いろいろとお話をさせていただこうというふうになっております。そして今後、いろんなチャンネルに、いろいろとお邪魔をして、もちろん地上波衛星波含めて話が来ればもうテレビラジオ関係なくどこにでも行ってお話をしようと思っていますし、他の例えば雑誌新聞そういった媒体においても、いろいろお尋ねいただければ、いろんな話をさせていただこうというふうに考えております。そして、この月刊花田で、まあ、今出ております3月号、内部告発スクープ令和新選組の本性、これ、まあ、大変好評だということで、続編の声も、まあ、大変高いということでやりますよ、多分やる予定ですから、どうぞ、まあ、気長に待っていただきたいと思いますけどもね、ということで、木永さん、熊本はどうですか、そろそろ春の声は聞こえてきますか、まだ早い、
全くです、
全く、なんか九州もちょっと積雪があるとかって寒いって聞いてますけどね、どうですか、
雨降ってるからそこまではないですけど、昨日とか一昨日、
寒かった、
はい、
ああ、まあこんな時はまあ、木田さんはあれですよね、お酒を2トンぐらいお飲みになるというふうに伺ってるわけですけど、最近はどうですか、街中で飲んだりもしてますか。
そうですね、ま、でも1月はそんな飲みってないですね。
1月は35日ぐらいしか行ってないということですね。
なんで多くなるんですか。
いや、ということでございまして、さあ、まあ、2月5日本当に私は東京に行けるのかどうか、それは皆様からのご支援カンパにかかっています、よろしくお願いします。お相手は榎田新右衛門と
平尾英子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう、さようなら。